小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は昔話の中の人間と動物の関係をテーマにお話ししましたね。
うん、そうなんですね。世界の昔話を見るときね、その人間と動物の関係っていうのは一番違いと類似点がはっきりしますのでね、面白いんですよ。うん、リスナーの方ももしね、興味あったら、そこに焦点当ててお読みになると、いろいろ面白いと思いますよ。
そうですね。うん、さて、今日のテーマは、
ぐっと話が変わりましてね、メルヘンの百科事典というのができたもんで、そのことを聞いていただきたいのね。
はい、
ドイツ語でエンツクロペディ・デス・メルヘンスって言うんですけど、エンツクロペディっていうのは英語で言うとエンサイクロペディアのことね。メルヘンのエンサイクロペディアってやつがね、それはもう50年以上かけてやっとできたんですよ。はい、メルヘンの研究ってだいたい20世紀の初めから始まりましてね、本格的に始まって、それで1930年代に一度メルヘンの百科事典の計画ができたんですね。で、実際に行われたんですよ。うん、ちょうどワイマール共和国時代、ドイツが第一次世界大戦で負けた後ですね、その頃いわゆるワイマール憲法なんて生まれた平和な時代です。で、その時代にルッツ・マッケンゼンという学者が計画して10年間ぐらいでやったんですけどね、2巻までしか行かなかったんですね。 G の項目の途中で終わっちゃったんです。で、それっきりになってたんですよ。だけども1950年代になって、ってことは20年後ぐらいですけどね、クルト・ランケというドイツのすごい大きな学者が計画を始めて、そして1960年ぐらいから始まったんですね。で、百科事典ですからアルファベット A からずっと Z までやるわけですね。はい、で、その Z まで来たのがちょうど昨年の暮れなんですけどね、11月ぐらいに14巻 Z まで完成して、そして索引編がね、また独立に1巻ありまして、全15巻になるんですね。それが今年の初めに完成ということで。う
ん、となるとどれぐらいの年月
ですからね、60年近いですよね。1958年ぐらいから動き出してますから。ほとんど60年ぐらい。
60年か
けて。すごいでしょう。メルヘンのですからね、しかもね。はい、一般的な百科事典じゃなくて、メルヘンの百科事典、非常に特殊ですよね。
どんな中身になってるんでしょう。
全部 ABC の項目でいくんですけどね、順番でいくんですけど、まずは、いわゆるメルヘンの学問的な分類ね、っていうのはですね、昔話って日本でもそうなんですけど、本格昔話とかね、笑い話とか、動物昔話とか、それからメルヘンの近いところで伝説っていうのがあるんですね。そういうその定義の問題ね、昔話とは何か、動物昔話とは何かという、そういう一番基本の問題、そういう項目もちろんあるし、それから一つ一つの和系についての総合的な研究もあるんですよ。例えば前回人と動物の話のところで蛇婿の話をしたでしょ。その蛇婿のあの話が世界でどう広がってるかって言うんですよ。世界的にどう分布してるかって、そういうのこと、それもね、研究が進んでるんですよ今も。なのでそんなものだとかね、あるいは資料ですね、世界中で集められた資料の羅列ね、今の蛇の話だったらどのくらいどういう資料があるかとかね、それを見ると大体わかるんですよ。
すごいですね。
そう、それからまあメルヘンの研究史を作ってきた有力な研究者たちね、ルッツ・マッケンゼンってさっき名前言いましたけど、その他アルネとかトムソンとか、まあ世界的な学者がいらっしゃるんですね。そういう方々の履歴と主な業績というね、そのものがあったりですね、大事な資料集ですね。日本ではどういう資料集が出てるか、中国ではどういう資料集が出てるか、学問的な資料集ね、いわゆるそのポピュラーな子供向きのものじゃなくてね、元来の記録したそのままの資料集ですね。それどういうものがあるかっていうのは、そこで見るとボーンと分かるようになって、すんごいでしょこれ。で、ドイツで僕もその1966年に初めて行った時はその仕事のために行ったんですけどね、日本の資料を欲しいって言うんですよ。で、クルトランケ教授がね、誰か日本のものをドイツ語に訳すやついないかって言うんで、 で、関健吾先生とおっしゃる、まあ、僕の先生ですが、その関健吾先生が頼まれたんですね、クルドラン家に。で、関先生からお前行くかって言うんで、で、ホイホイと出かけてったわけです。
日本代表ですね。
日本代表として。で、日本の柳田邦夫先生がやった全国昔話記録っていうのはですね、全13巻あるんですけど、それは向こうにいる間も毎日翻訳してました。毎日、ドイツ語翻訳して、タイプライターでね。その頃まだタイプライターですからね、大変だったんだけど、翻訳してたんですね。で、日本に関してもちろん項目ありましてね、ドイツ語でヤーパンって言うんですけど、そういう項目がありましてね、それ僕が書かせてもらったんですね。ずいぶん大きな論文です、それは。日本の、この間話した古事記から始まって、現在の資料までね。で、日本の研究者の名前が3人出てるんですよ、僕は。一人はもちろん柳田邦夫先生ね。僕が書いたんですけどね、それは。それから、関健吾先生ね。もう一人はなんと僕なんですよね。
そうですか。
で、これは僕の教え子の間宮文子っていうのが書いてくれたんですけどね。日本人3人だけ、光栄なことに3人で入ってるんです。
60年間かけて作った百科事典の中に。
そうなんですよね。
3人の一人として、小沢先生がいらっしゃると
。というわけです。で、そういうその百科事典がですね、なぜそのものが必要かっていうとですね、昔話って何つっても庶民の文化財でしょ。いわゆるその物理学の立派な論文とかなんとか違うわけですよね。田舎のおじいちゃんおばあちゃんが語ってたものだから、そもそもそんなものは大事だっていうふうに世の中じゃ思ってないわけよね。だけど大事なんですよ、人類の文化史としてね、歴史として。なもんだから、各地でやっぱり各民族にやっぱりそういうこと気がついて集められた方がいるんですね。で、それがバラバラだったわけです。それをクルトランケという教授がですね、気がついてその全世界でやろうというふうに思われたみたいね。で、このクルトランケという教授は僕も直接教わった先生ですが、戦後ね、1950年代に、54年ぐらいからだそうですけども、ヨーロッパのメルヘンの学者たちに呼びかけて、世界学会を作ったんですよ。
はい、
それで、北ドイツで創立総会をやって、国際交渉文芸学会って言うんですけど、それを創立された方なのね。でもね、考えてみるとね、1950年代ってことは、ドイツが戦争に負けて、まだ10年そこそこですよ。敗戦国ですよ、ドイツは。それなのにね、ヨーロッパの諸国の学者たちを集めてね、で、世界学会を組織したって、すごいことだったなと思いますね。敗戦国のドイツがね、フランスやイギリス、ロシアなんかの学者に呼びかけて世界学会作ったって。すごいですね。やっぱり、グリム以来のね、学問の歴史がドイツにはあるんでしょうね。それとまあ、クルトランケ先生の個人的な人格のね、それがみんなから尊敬されて、ランケがやるならやろうってんでみんな集まったという、そういう面もあるみたいですね。で、その学会、今でも続いてましてね、僕もその学会の副会長を15年やらせてもらったんですけども、今でも続いてます。5年に1回世界大会やってるんですよ。で、その学会と並行して、この百科事典の計画を持ち上げたわけね。で、1971年ぐらいに、はっきりとそのどういう項目でやるかという、まず項目立てのから始まって、それで、そこまで来たわけですよ。それまで資料を集めやってらしてね。十何年資料を集めやってるわけですよね。で、世界の学者たちにそれぞれの国に原稿を書いてもらって、例えばオランダならオランダの第一人者に書いてもらってね。というようなことをやったわけですよ。イギリスならイギリスの第一人者に書いてもらうっていうんです。だから、もう今便利ですよ。例えば、アルゼンチンのメルヘンってどうなってんだろうと思ったら、そのアルゼンチン引けばすぐポーンとわかるようになって。すごいです。それから、蛇なんていう項目ね。前回蛇のお話したけど、蛇がメルヘンの中じゃどうなってるかっていうのはね。
それ国々によって違
う。そうです、そうですね。だから、蛇の項目はね、すごいです。小さな活字で書いてあって、あれ8ページぐらいあるんじゃないかな。大論文ですよ。で、国によってもちろん違いがありますからね。それともう一つは時代的にあるでしょ。蛇って人間との付き合いすごい古いですよね。ですから、キリスト教で言えば旧約聖書にももちろん出てくるし、エジプトなんかでも蛇ってのは古いから出てくる。そういうその歴史的に遡るっていうのをやってるわけね。だからね、正確に言うとこの百科事典の副題はですね、メルヘンの国際的歴史的研究のための百科事典っていうのがあるんですね。だから国際的って平面でしょ、歴史的って縦ですよね、両方を目指してる。 だから時間かかるわけですよ。でもよくそのドイツで文部省とか、文部省だけじゃないんですけども、いろんな企業からもお金は寄付があったみたいですけどね。それでそういう団体作ってやったわけですけどね。よくやったと思いますね。
クルトラッケ先生はまだご健在？
あ、亡くなられました、もう亡くなられて20年ぐらいなってんじゃないかな、はい、亡くなられて、でもちろんその後はね、ブレドゥニヒっていう僕と同じ年の男が編集長やって、でそのすぐ下にウタっていう僕の親友がいるんですけど、彼がやっているんですね。今でもまだやってますけどね、もうでもウタはもう74歳かな5歳かそのぐらいになりましたよね、彼の本当に一生の仕事になりましたね、ウタっていう。だからそのドクターウタに最初に僕会った時、彼まだ大学院だったんですよね、だけどまあできる人なんでしょうね、あのクルトランケに抜擢されて、ほとんど編集長および事務局長みたいなね、感じで中心でやってきた。すごいですね、忍耐力がね。でもね、ドイツってね、その学問に対するそういうなんていうか継続性というかな、忍耐力ってのはありますよ。グリムがね、辞典を作ってるんですね、作ったんです。でグリムのドイツ語辞典っていうのは今も完成して、幅にしてそうだな2メーター以上あるぐらいの大辞典です、それは完成までに123年かかってんですすごいでしょ。
すごいですね。
すごいですよ。グリムがね、生きてる時代、1838年に、ヒルツェルっていう出版社が、その出版宣言出してるんですね、で、それから実際に、その、第一文冊が出てくるまで14年くらいかかってんだけど、それで延々と続けて、だけどグリム兄弟は、弟の方も1859年に死んでるし、お兄ちゃんも1863年に亡くなってるわけですよ。とってもじゃないけど完成してないのね。まだお兄ちゃん亡くなった頃に F ぐらいしかできてないんです、F の子も。その後、延々と続いて、世界第一次大戦になったでしょ ?1914 年から第一次世界大戦。それでも終わらないんですよ。で、第一次大戦後にドイツはものすごく貧乏になったでしょ、本当に貧乏になった。それでも続けてたんですよ。で、そのうちにヒトラーの時代になって第二次大戦になったでしょ、まだ終わらないんですよ。で、第二次大戦で負けたよね、ドイツは。それでもまだ終わらないんですよ。続いてんですよ、しかも。そして、第二次大戦後、ドイツはご存知のように東西分割されましたよね、共産主義とはね。それで、本当にその分割の壁がきつかったんだけども、編集所がですね、東ベルリン、これは共産圏ね、とゲッティンゲンっていう西ドイツの大学都市にあったんですね、二つ編集所が。でその二つの編集所の間だけは自由に電話ができた、そしてコレスポンデンス、手紙もね、自由にやり取りできた。それで進んだんです。それで完成したのはなんと1963年ですよ。すごいね。1838年に始めて完成1963年。だから出来上がったのは2メーター以上あります。僕ん家にありますけどね、今は買えるから。今は買えるんで、ありますけど、すごいですね。小さな字でね、そういうとこ本当すごいですね。学問にかけるその書け方ね、単に情熱とだけは言えないね。もうお金もかかるわけだし ね、
それが一代だけなくて受け継がれてる
っていうのが
素晴らしいですね。
で、二回の世界大戦を超えて、まだやってるって、すごいです、で、しかもね、1963年に出来上がったでしょ、で、出来上がったらさ、初めの部分はもう古くなったわけよ、120年も前で。また初めからやり直してるんですよ。すごいな。
本当ですか。
あるだの編集長がまたできましてね、ゲッティンゲンにあるんだけど、そこでまたやってんですって。
まだ続いてるんです
か。まだ続いてるんですよ。でまた120年間じゃないけど、
またやり直しもしなきゃいけない。
すごいな。ドイツ人自体笑ってますけどね、これがドイツ人の徹底性よなんつって笑ってますけどね、本当に徹底的に、で、しかも僕が感心するのは、まあ、ドイツ語辞典っていうのは、ドイツ語ですからね、これはもう言語学やら、ドイツ語学か、立派な大きな学問があるんだけど、メルヘンなんてさ、文化の中で言えば本当にもう小さい文化ですよね。庶民のものだしね。目立たない文化。だけど、それでもね、60年も金を出して、地引きを作らせるという、その凄さね、すごいと思うな。
でもね、その世界の中に日本の部分も入ってるっていうのが楽しみですね。それはね、
そうですね。それはもう石鹸を先生がね、その道を開かれたんで、まあ僕は幸いその後やってますけどね、 それはとてもいいことだったと思いますね。で、今までの、イヌイットのところでもお話ししたけども、日本の昔話ってやっぱり、キリスト教世界から見たら非常に違うわけですよね。で、イヌイットから見るとその中間にあるみたいな感じになるわけだけど、ヨーロッパの学者から見たらとっても特別な世界のもんだから、日本が入ったのは良かったと思いますね。その百科事典の中に入れられたのは良かったと思う。
それはドイツ語の百科事典。
そうなんですよ。ドイツ語なんですよ。
ドイツ語勉強しないと分からないですね。
だからね、ドイツ人たちも言ってますけど、あれをもし英語で出してれば、もっとたくさん売れただろうって言ってますね。今も世界的にほら英語が圧倒的に強いでしょ、ですから売れ行きっていう点で言えばドイツ語だからとても限定されてるんですね、でもまあドイツに言えば逆に言うと、あれはやっぱりドイツ語じゃなきゃできねえよって言ってますね、つまりドイツの文化としてやってるんですよ。
なるほどね、
でもちろんそれを真似してって言って失礼だけど、アメリカでもアメリカはフォークテルですけどね、フォークテルの百科事典あるんですよ、僕も執筆頼まれて執筆したりなんかしてますけど、規模は全然違いますよね、6巻本とか7巻本だよね、こんなに2メーターに及ぶなんてにはならないからね、30何巻なんてにはならないですよね、そこのところと僕はとても感心しますね。表だった学問じゃないね、華やかな学問じゃないですよね、ですけどきちっとそれをお金もかけ時間もかけ学問の力のある人たちを注ぎ込んでね、やるってすごいね、そういう年なもんですからね、2015年2016年は昔話にとってはね画期的な年なんです、画期的な年なんです。
そうですね、今日はドイツのメルヘン百科事典の完成のお話をしていただきました。
はい、皆さんにはねちょっと遠慮い話かもしれない、しかもドイツ語ですからね、遠慮い話かもしれないけど、ただそのメルヘンに関してこういうふうに学問的にしっかりやってるところもあるってことを知っていただきたいと思ってね、でお話ししたの。
そうですね、メルヘンの世界にとってはまた新たなスタートに、
ね、全くそうです、全くそうなんですよ、
さて来週のテーマは、
久しぶりにわらべ歌を三角さんにまたやってもらおうと思ってるのね、
はい、
あちこちでね、そのラジオから聞いて使ってるって声が聞こえるもんですからね、役に立つと思って、
はい、楽しみにしています、それでは小沢先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。